みんな集まれ、ハッピー
ボンバ
こんばんは。みんな集まれハッピーボンバー、トッシーの部屋の時間がやってまいりました。パーソナリティ私トッシーがお送りいたします。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたします。
ハッピーボンバー。
声が聞こえましたね。実はですね、今日のゲストは気がつけば1年ぶりに、うん、会うときって会うんやなっていう出会いをして今日来ていただいております。株有限会社リンクコーポレーションの牧佳代子さんをゲストにお招きしております。
よろしくお願いします。
ねえ牧さん、はい、なんか今おとなしい感じで喋ってますけど、
ちょっとねまだ
まだ前半は、
はい、
リンクコーポレーションさんの、はい、まず自己紹介、会社のやってることとか少し教えていただいても大丈夫でしょうか。
はい、弊社はですね、イベント企画そして飲食店も経営してて、なんと今をときめくインバウンド事業っていうのもやっております。
そんな感じですね、
はい、もっともっといろいろ聞いてください。
いいですか。まず、なんで1年ぶりに会えたかというと、うん、はい、実は、1年前にね、八尾の13街道町おこしというので、うん、町おこしの方をちょっと始めたんです、うん、はい、でプラスアルファここの会社がね心斎橋にあるので、せっかく縁があって来た心斎橋、はい、やっぱり心斎橋から盛り上げていきたいなっていうのもすごくあって、うん、でタイミング的にラジオ局もここで開設をしたとかあったのでね、うん、会のほろ酔いハッピーアワーって言って、うん、実は飲食店の方を回ってイベントもしたいなっていうので、マップ作らなあかん、町おこししなあかん、はい、飲食店さん声かけなあかん、イベントせなあかん、うん、やらなあかんこといっぱいあって、うん、で1年前に全部足で回ってたんですよ、うん、ここにどんな店があるんやところから調べて、うん、で1軒ずつ店回ってる中で、はい、あ、そんなんやろうと思ってんねやったらなって、こんな子いてんで知ってるか知ってるかって言われて、うん、出てる名前がマキさんやって
嬉しいです。
でもその時ほらこっち必死で回ってるから、はい、メモ取って、うん、マキさんと会いたいからやってるわけじゃなかったので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
覚えてなかったんですよ。でもやっぱ会える時来たら会えるんちゃうかなみたいな、うん、そのマキさんを通じて何かしたいからっていう感覚ではなくて、うんうん、どうやったらできるんやろっていうのを足で稼いでただけやったんでね、うんうんうん、でもね、その時には全然会わなかったのに本当に関係なく、
そうですね、
今回ある青年部の会合で、はい、お会いしたんですよね。
そうですね、そうやって言ってもらえるようになったんかなって、10年以上もう13年になりますけど、うんうんうんうん、会社になって、うんうん、嬉しいですね。全然知らんとこで、うん、自分の名前をまた声掛けしてもらえるっていうのは、
うんうんうん、ね、リンクコーポレーション自体は今10何年目ですか。
13年なんですよ、はい、
スタートは何から、やっぱ飲食店、
飲食店とデザイン会社を並行してやったところからが始まりなんですね、うん、
はい、
まあ、私中国の大学を出てまして、うんうんうん、当時から語学には少しだけ自信があったんですけど、うん、その20年ほど前、まあ10、うん、まあ、当時の13年前ですけど、うん、そんなに語学の需要ってなかったんですよ
ね、え、
悲しいですけど、で、まあ、仕事をしてまして、うん、まあ、商社マンやったんですけど、うんうん、仕事を辞めて、うん、じゃあ何をやろうかっていう時に、うん、たまたま私の横にはデザインをできる、まあ、今の専務がいてて、はいはい、で料理人の方がいらっしゃったので、うんうん、3人で会社やろうと、
うん、
で私何も能力ないから、うん、申し訳ないけど金出すから社長にさせてって言ってやったのがきっかけなんですよね。
なるほどね。へー、でイベント、
はい、
あ、そうか、飲食ので、ね、私ちょっと見てたのが、はいはい、瓦そば、はい、乗ってましたよね、うん、
あ れはね、最近でしてね、2年半ぐらい前にもともといてくれてた料理人の人がお辞めになられて独立されたんで、その後を継いでやってくれた方が山口県出身なので河原そば、もう大繁盛でありがとうございますということです。
ねえ、だからイメージがね、本当に知らなかった。回ってた時の牧さんのお話と、で今回このラジオ出てもらうことになって、ホームページを見て調べてる中で、あれ牧さんの本業ってイベント企画の会社で、通訳もやってる、いろいろやってるのは分かるけど、どこスタートでやってたのかなっていうのがものすごく意外で、もっと言えば飲食店の経営を初めにスタートしてたっていうのはすごく意外やって。
そうなんですよね、まあ、経営と言っても当時私も飲食の経験がほとんどなかったんです。ですからもう手探りでとりあえずやってるんですけど、これがね面白いことに、通訳とかはボランティアでやるんですけど、マキちゃんとこ飲食やってんのやったら、お礼に食事行こうかっていう人がかなりいてて、結局回ってくるんですよ。
なるほど、
で飲食も、新潟から出てきた料理人の人だったので、ここに地場がないからお客さんも誰一人いてないし、この裏難波っていうエリアなんですけど、ポツンと店があったという状態で、
もともと、
はい、もうやっていけんのかなこれっていうぐらいのとこやったんですけど、皆さんすっごく温かい人やったんで、お店に集まってくださって、なんとか細々やり続けてこれたというのが現状です。
でもマップを作ってるでしょ、裏難マップ、シニア向けのマップも作ってたりとかするけど、そのマップはもう本当にボランティアやったっていうのがちょっと結構衝撃やった。
だから一番最初に11店舗で A4 サイズで作ったマップから始まってるのが裏難波マップなんですね。
それ何年前？
これが、2013年の東北の時な、東北の震災の時に募金箱と地図を作って、少しずつ店舗がまとまっていこうと、これ実は私の会社が作ったんじゃないんですね。ある裏難波にある1店舗のお店が、街づくりをしたいっていうので作ったのが一つやったんです。で翌年に、うちがデザイン会社をやってて飲食店をやってるのをその人が知ってたので、もう少しまともな地図が作りたいということで一緒になってやろうっていうところからうちが作り出すようになったんですね。
ボランティアでね。
ボランティアで。そうなんですよ。で最初は本当はその、2回目の地図は実はそう3000円ずつ飲食店からもらってたのはもらってたんですよ。
経費かかりますからね。
で、協力してくれてた皆さん協力してくれてるんですけど、飲食店そんなに裏ナンバー当時流行ってませんので、3000円の広告費ですら出せないところもたくさんあったりとか、あと飲食店ってやっぱ夜からのお仕事なんで、ファックスが店にあるわけでもないし、情報をどうやって共有したらいいのかっていうのができなくて大変苦労したんですね。でその時に、それを立ち上げた地図を作ってくれた男の子とうちの会社がもう必死で、先ほど言ってたように毎日お店を回って、
やっぱりね、そうしかないもんね、
回ったらただでは帰れないでしょ。
そうなんですよ。本当にそれ、もう本当にそれ。
そうでしょ。で、一杯飲もうかとか、次行こうかっていう風になって、もう大変やったんですけど、そこからちょっとずつ仲間作りができてきたっていうのが事実ですね。で、2年目、3年目にはなんと120店舗ほど集まってくださいましてね、こうなってくると、もう写真載せるっていうのでは間に合わないということで、4年目からはイラストになったんですね。長い歴史が
ね、本当に長い歴史。
はい、
でもなんでね、なんでその裏ナンバー、南っていうのにそこまで思い入れがあるんですか？
私が当時会社を起業しようと思って初めて出会ったのが、日本橋筋商店街って皆さん聞いたことありますかね。そのデンデンタウンって言われるとこなんですけど、そこの理事長さんが中国人の方だったんです。華僑ですね。で、その方が中国語の地図を作りたいから手伝ってくれないかって言われたんです。でも13年前ですから、中国人来てませんから、正直必要のない地図なんですけど、その方は華僑やから、いつかきっと中国から大勢の方が来られるってもう見てたんですよね。
なるほど。
はい、でそのもう当時で60過ぎてはりましたから、半年間ぐらいかけて作らさせていただいて、もらったお金が10万円、これって私にとっては まあ、世間見たらね半年やって10万かよと思うかもしれないんですけど、初めて独立してもらったお金だったのですごく感動したんです。でこの人についていこうと思って、日本橋にすぐに事務所を構えて、あの何にも仕事いりませんと、私はここで起業させていただきたいんですっていうことで、僕らも仕事あげられへんよといいですと、見守っといてくださいっていうことからそこに行かせてもらって、何枠にお世話に最初なったんですね。でそこから会社を立ち上げて、デザインと飲食をやるっていうような状況で、あとは私がもうボランティアで中国語を
そうね、
教えに行ってたのが、まあ、きっかけになったんですよね。そうするとそういうあの重鎮の方っていうのは、まあ、お金や仕事では返されへんけど、いろんな人に合わせてくれるんです。でその会った時にチャンスやなと思ったら必ず飛びつくようにして、この南にはチャンスがいっぱいあったということで、今に至ってるんですね。
本当に南の重鎮の方だけじゃなくって、やっぱり商売の街じゃないですか、南って、普通のただただ社長さん以上に、面白いですよね、豪快な人が。
豪快ですね。
でも豪快っていう感じ。
はい、ね、そうですね。でも私にとっては衝撃的でしたね。まだ28ぐらいでしたから、なんやこれ、もう普通のサラリーマンに育った私には考えられへん。
なるほど。
もう聞けば今まで知ってるような名前の社長たちがどんどん出てくるわけです。
そうそうそう。
で普通に喋ってくれるんですよね。この人たちに、なんもう対等にっていう、対等は全然無理なんですけど、ちょっとこう入り込むにはかなりの努力がいりましたけど、まあでも懐がまあね大きい人たちなんで、ボンボンボンボン、あんた中国語喋れんねんかとか、韓国語喋れるか英語喋れるかって言ったら、いろんなとこ呼んでいただいて、気づいたらこの南エリアを中心に活動させてもらうようになったという感じですね。
なるほどね。その社長さんたちはね、あのかよちゃんって言われる、
まきちゃん、
まきちゃん、まきちゃんか、まきちゃんって、これだけは気をつけやとか、なんか教え的な部分って言ってなんか
ありますね。やっぱりあの、まあ、ベンチャーっていうか、何の後ろ盾もなく立ち上げた会社の人って、どうしても先行するとお金儲けやとかって言われることもね、あると思うんですけど、まあ、とにかく人を騙したらあかんと、騙したらその人にもう会えなくなると、でも騙されてもいいって言われたんですね。でなんでかって言ったら、騙されたんやったら、こっちが騙されたから会いにもまた行けるでしょっていう風な形で、ああそこかという風な感じで、教えを守ってるつもりではいてます。
ね、でもそれを教えを守ってるから、逆に言うと、あの懐は深いけど、見てはるよね多分。
そうですね、
ものすごい見てるよね、まきちゃんがちゃんといか、ちゃんとその道本当に南のためやってんのかなっていうのもきっと見てるやろうしね。
そうですね。だから、あの本当1年とか2年でへこんじゃうじゃないですか。お金儲けもできへんしみんな霞食べて生きてるわけじゃないから、えーっていうこともあるかもしれないけど、でも継続をしていくことによって、この部分ではまきちゃんに任しとこうとか、この部分では誰々にっていう風に振り分けてもらって、まあ生きていくぐらいはなんとかなるかなっていうところまで、やっと来れたぐらいですね。
やっと？
やっと、本当に。人生はいろいろですから。
確かにね。
ね
え、でも13年前から、あのその本当に本当にこの大阪の南に外国人がここまで来るって、多分想像してなかった人の方が多い。
そうですね。で私自身も
本当かなっていう部分があったかもしれない、どっちかっていうと、
あの来るとは思ってたんです、ただこんなに早い段階でここまでの人数になると思わず、自分は日本に帰ってきてたので、正直びっくりです。
ねえ、だってもう時間帯を間違えると、あれ私外国来たかなっていうぐらいな勢い、
そうですね、
いてるでしょ、南ってね。
特に道頓堀なんか夜歩いたらこれ日本かと思いますもんね。
もうあの早朝でもよ、早朝はあの飲んでない食べてないけど、あの絶対朝早いからあの人たち、もうで逆に言うと日本人が朝そんな早い時間帯いてないから、もう本当に、街間違ってんのかなって。
そうですよね、あれ10年前やったら本当考えられなかったんですよね。特に黒門市場なんか今有名ですけど、 10年前は本当に閑古鳥かっていうぐらい日本人も歩いてない感じだったんですね、うんうんうんうん、もう今1日2万人外国人観光客の人が来られてるということです。
ねえ、だってあの店の形態もだいぶ変わってるよね。
そうですね、
黒門市場やったら、
はい、立ち食いが多くなってきてますよね、うん、
試食がすぐできる、
うん、はい、うん、まあ、そういうところもあの、うん、大阪の面白さっていうか、うん、もあると思うんですよね、うん、で南の良さは徒歩10分圏内に、うん、ああいう立ち食いができる場所もあったりとか、うん、電気屋さん街もあったり、うん、買い物できる場所とか道具屋筋とか、うん、もう全部が徒歩10分圏内で行けるっていうのは魅力的やと思います。
そうか、うん、何でもあるもんね。
何でもあります。
食べ物だけじゃないしね、
はい、で24時間営業が、うん、まあ、ドン・キホーテさんとか、うんうん、例えばその一蘭さんとかって飲食店とかもあるじゃないですか、うんうんうん、こういうのって京都にはまたちょっとないんですよね。
大阪ならでは、
はい、
京都は、
うん、あの歴史はすごいんですけど、うん、やっぱり夜中遊びに行くってどこっていう風になっちゃうし、うん、買い物もどこっていう風になって、うんうんうん、やっぱ夜アグレッシブなのはこの道頓堀界隈っていう感じですね。
確かにな、うん、あの、まあ、例えば昔、はい、もう13年前、うん、ポツンポツンとしかなかったお店、うん、今、うん、ポツンポツンじゃないからね。
そうなんです。
店の数も半端じゃない、
はい、今裏ナンバーね、
そう
坪単価えらいことなってますから
でしょう、
はい、
私なんて、うん、あの結構裏ナンバー好きやったんですよ、もともとね、
はい、
そう、あの穴場の店探すのめちゃくちゃ好きで、うん、ずっと回ってたんやけど、うん、もうここは外国人観光客通ってへんやろって思う筋が1年前はあってん、
はい、
もう今ないね。
ないですね、うん、もうそれだけローカルなところを好きな外国人観光客も増えてますから ね、
うん、
うん、
ね、あのじゃあ昔と、まあ、今でしょ、
うんうん、
まあ、後半はちょっとあの今後の南のこととか、はい、もうちょっと南にかける思いっていうのを聞かせていただけたらなと思います、
は
い
は
い、
了解です。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。はい、今後の南どうなりますかね、うん、もっともっと呼ぶ、
うんうん、もちろんです、私の夢は、うん、ニューヨークパリナンバーになることなんですね。
ニューヨークパリナンバー、
はい、ニューヨークは、まあ、エンターテインメントの街、
うん、
パリはおしゃれな街、うん、ナンバーはおもろい街みたいな形で、
うん、
なあなあニューヨーク行こうか、いややっぱりパリちゃうちゃう、やっぱナンバーやろみたいな形に、うん、いつの日かなってほしいなって思ってるんです。
あ、なんかそれすごいいい表現、おもろい街
おもろい街ナンバーですね。
笑いがあるっていうことだけじゃないもんね、おもろいっていうのはね、
う
ん、お店もおもろいし、はい、いろんなことがある、
うん、人もおもろいし、
人もおもろいし、まあまあ普通におもろいね、
うん、
吉本もあるしね、
はい、まあ、こういう風になってほしいなっていうのもあるんですね、
うん、
でそれはまあ外国人観光客から見てニューヨークパリナンバーっていう部分もあるんですけど、うん、まあ、私は日本人と共存共栄できてめちゃくちゃ一緒にあのアグレッシブに活動できるのがこの大阪やと思ってるし、
うんうんうん、
ナンバーやと思ってて、将来的にもそういうところで一緒になって力を合わせてやりたいなと思ってるんですね。
あの、まあ、重鎮が支えてきた南ってあるじゃないですか、
はい、
で今度その重鎮の方たちが支えてきて今ある南をこれからどういうふうに伝えていくっていうのが大事なのかな。
そうですね、やっぱりそのもともと南で育ち、うん、生まれ育ってやってきた人ってだいぶ減ってきてると思うんです、
うん、
でそこをこうつなげていく人って時代時代に絶対いてたと思うんですよね。で、私がそうなれるかなれないか分かんないですけど、うん、少なくとも何人かの方にそういうイズムをいただいてるので、うん、まあ40代はそのイズムを受け継ぎながら、うん、次なり50代になった時はバトンタッチできるように、
うん、もう50代でバトンタッチ、
バトンタッチするよ。
早い
するする。私50代になったら海外に永住したいんです。
そう、
そうなんです。今度自分がアウトバウンドしたいんです。 なるほど。
そうなんですよね。まあそれが夢で、うん、やっぱりそのニューヨークパリナンバってなるようにそこまで持ってって、うんうんうん、あと50代から10年間はこのナンバを今度世界に広めたいんですよ、うん、世界で、うん、でそこからもう一回60代になってきてナンバに帰ってきて、うん、若い人たちもいろんな人たちが作ったナンバの中でまた一緒にやっていきたいななんて思ってるんですよ。そうなんです。
世界に広げていくナンバは、はい、まず一番は何？
私ね、うん、インドネシアでね商店街作りたい思ってるんです。
え、南みたいな？
はい、商店街っていう名前で、うん、南の人たちも含めてですけど、うん、若い人たちにいろんな店舗出してもらって、うん、そこでナンバーを広めてもらったり日本を広めてもらおうと思ってるんです。それ夢ですけどね。
でも言ったから ね、
ねもう有言実行したいなってずっと、はい、
へ、よくほら、香港とか、うん、台湾とか行ったら日本人ストリート的なものっていっぱいあるじゃないですか、うん、はいはい、うん、それが日本人ストリートではなくて、うん、
商店街、
商店街、
はい、名前は絶対に商店街にしたい。
商店街、
はい、
なんその中にちょっとナンバーとか入れる？
いえいえ、もうもう入れない。それは商店街なんですけどね、うんうん、ただやっぱりその今若い人の中でもチャレンジしたい、うん、でも海外でチャレンジしたいのにどうしたらええねんってわからん時あるじゃないですか、うん、
あるね。
商店街にこういっぱいブースを作っといて、うん、とりあえずあんたビザある時だけなんか自分の持ってきてる商品持っといでって言って、うん、そこで売ろうやとかいう風に、うん、こうなんかもう一回限定に戻って海外でアグレッシブにやれるようになりたいなと思ってるんですね。
なるほどね、うん、何回も限定に戻っていきそう、常に進化しそう。
そうですね、やっぱりこう、うん、経験を積むと、うん、その経験でものを言っちゃうし、うんうん、そうなってくると、うんうん、ね、やりたいって子たちの夢も潰してしまうかもしれないんで、うん、まあ、できるだけ自分がもう一つまた先を見て、うんうん、でその人たちにアイデアをこう一緒に共有できるような環境を作りたいなと、
うん、
なんかもうね40代はがむしゃらに走るつもりです、はい、
走る、ついていこう、
走ります、
私も走ろう、もうちょっと50代やけど、
そうなんですか。
そうそうそうそう、
ちょっとこれ年齢ばらしても大丈夫
ですか。全然大丈夫、もうほぼみんな知ってるから、
見えませんね、すごいですね、
ありがとう、それを待ってて、一応そこまで言ってもらったらね、気が済むから。
すごいすごいすごいすごい、
でもやっぱり初めにね、うん、私何もできへんねんって、
う
ん、
そうですね、
私何もできへんねんけどって言ってたけど、うん、その語学力っていうのかな、うんうんうん、その、うん、それがものすごく今花咲いてる感じ、
うん、ただね私自分たちも子供とかに言うんですけど、うんうん、語学はあくまでツールでしかないって思うんですね、
うんうん、
もうこれからの時代喋れる人で当たり前の時代になってきた時に、うん、それプラス何ができるかが重要になってくるので、うんうん、私の時は、まあ、ちょっと喋れて珍しいとは思ってくれましたけど、うんうんうんうん、それだけでは仕事の幅が広がっていかないので、うんうん、これからはプラス何かをやってもらえたら嬉しいなと思いますけどね。
今、まあ、外国人向けに、はい、やってる研修的なこともあるんですよね、
はいはいはい、そうなんですよ、いろんな方に、うん、例えば中国人の人が、うん、なんでこんな行動を取るのって、
あ、結構それすごく思う、
思うでしょ、
思う、
本当にアンビリバボーでしょ、
うん、
実はその当初お手洗いにティッシュが山盛りに捨てられてるって覚えてます？こう箱のところに流さずにもう横のところにぐちゃぐちゃ、
あったあった、
あったでしょ、うん、日本人の人に考えられないじゃないですか、
うん、
でそれ先生どういうことって聞かれたら、いやいや中国ではティッシュ流せれないんですと、お水の関係でね、
髪も悪いしね、はい、詰まるもんね、
そうなんです、だからもう別に故意的にやってるわけじゃなくて、うん、そうしないといけなかったんですね、うん、だから日本も同じやろうと思ってやってたのが、うん、中国人汚いとかマナーなってないみたいなマインドになるじゃないですか、うんうんうんうん、そういうのを払拭したり、うん、で漫画屋さん、もう本屋さんとか行ったらラッピングされてる綺麗にね、
うんうん、
それバリバリってやるとか、
うん、やる、
うん、中国人やってしまうんですよ、
レジ行く前に食べてるし、
うんうん、で食べながらとか写真もバシバシ撮ってるとか、うん、もうそれ文化やからっていうのを伝えるのに、うん、まあ、そういう研修とかもしてましたね。
あと道、うん、ま、無意識ですよ、はい、日本人は多分、うん、右側通行みたいなあるじゃないですか、うんうん、だから商店街が本当にすれ、うん、上手に波ができて歩けてたのに、うん、こんだけインバウンドの人が増えるともう道いっぱい広がるからどっち向いて歩いたらいいか分かれへんっていうのはすごい声は聞く。
うん、
ただね、今私電車の中とか乗ってると、うん、あの逆に外国人の人が席譲ってます。
譲ってるね、はい、
ですから、まあ、偏見で、まあ、物を見るってなってしまうと、うん、それもちろんそういう人たちもいてるかもしれないんですけども、うんうん、まあ、そう言わず言わないような社会を作ってって、うん、観光立国にしたいなって思ってるんですね、
う
ん、
だからね、あの私すごく思うね、違和感ある、うん、やっぱり自分のやってることと違うから、
うん
うんうん、環境も違うから、うん、ね、生まれた時も違うから、うん、だけど教えてくれる人って、だって日本に来て日本のこと知れへんねんもん。
そうなんですよ。
その人たちに教えてくれる人いてたら、そうそう、多分何やなの中国人って思わんで済むわけじゃないですか、
うん、そうなんです、そうなんです
ね、
うん、
だからそういう研修もやってるって聞いた時に、あ、それってものすごい必要なんやろうなって。
うん、そうですね、うん、だから、まあ、私はたまたまそうやって5年間中国で生活をしてたので、うん、中国人の人のことを理解しながら日本に戻ってきてるんですね、
うんうんうんうん、
でもそうやって生活もしたことないし、うん、まして中国人に会ったこともない人たちが、うんうん、いきなりこんなに押し寄せてくると、うん、びっくりしますよね。
ね、
何なんだこの人たちと、
うん、
でも排除したいぐらいになると思うんですけど、
うん、
でも大阪人も大概ですから、
そうそうあの負けんぐらい大阪人も声でかいし、そうそう、中国人も声でかいし、
う
ん
う
ん、あのみんな耳悪いんちゃうかっていうぐらい、うんうん、もうみんな声でかいから、うんうん、にぎやかな街になってますよね。
そうですね、うん、だからあの合うと思うんですよね。
合うよ ね、
一回
ね、 きっとね、
友達になったら、
うんうんうん、
だからこうよりよくみんなを受け入れる街として、うん、で一緒に楽しめる大阪は絶対ニューヨークバリナンバーになるやろうなって思ってるんですけどね。
なるね、うん、いやもう、もう時間がだんだんなくなってきたけど、うんうんうん、南これからもっとニューヨークパリナンバー盛り上げていく。
そうですね、本当新しい発想のもといろんなことをみんなでやり続けてくるっていうのもいいですし、
うん、
そのこれだけ仲間っていうか、さっきもね、うん、おっしゃってもらってたように、うん、1年前にマキちゃんの名前聞いててんて、
うん、
でやっと会えてんって、
うん、
これも今日からのつながりですし、
ね、
まあ、またこの先ずっとあの子に行こうやとか、うん、あの子に行こうやってね、協力し合いながら受け入れ体制を作ってきたら、うんうん、もっともっと面白い街になってくると思います。
ね、うん、南ってあのそういうつながりは深いんかな。もともと
深いですね。
ね、
うん、まあ、会ってみな誰も分からへんし、
そうそう、
一緒に何かやってみな面白さって分からへんし、
うん、
ここ一回会わへんかっても次でまた何か会うかもしれんしっていう、
うんうん、
なんかこうね、あの寛容な感じがあると思いますけどね、
うん、ねえ、私はあのちょっとマキちゃんから遅れること10年後になってますけど、まあ、同じね、
はい、
南の住人として、
うんうんうん、
あの一緒にできることをやっていきたいなと思ってます、
はい、
もうこのラジオもそうなんです、
はい、
あのせっかくね南でねこのレディクロ立ち上げる、うん、まあ、まあサテライト局ですけど 7S スタジオできたっていうことはもうどんどんどんどん南のことを発信していけたらなと思うので、うん、一緒によろしくお願いします。
はい、こちらこそです。もう私もすぐにラジオやってるんですって、はい、出ますとか言ってこっちからそんなんええのとかって思ってましたけど、
うん、
まあまああのねこれもきっかけで、
うん、
一緒になんか一つやれたら ね、
うん、
お話になれますから、
はい、うん、今日はどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそです。楽しかったです。
ハッピーボンバー、 ボンバ
と南の発信がしていけるかなっていう気がしました。あのレディクロ始まってね、都市の部屋どんどんどんどんこの南に特化させて、あのできるだけ地元の方とつながりながら発信していく番組がやっとなるのかなと思っております。毎月第1月曜日夜22時30分からこの番組をお届けしますので、ぜひお聞きください。本日はどうもマキちゃんありがとうございました。
こちらこそです。ありがとうございました。Thank you.